広報伊万里第731号、2015年1月号です。明けましておめでとうございます。厳しい寒さの中での新年の幕開けでしたが、お正月皆様はどのようにお過ごしでしたか。今年もいいことがたくさんありますよう願っています。今月の表紙は昨年の広報伊万里を飾った皆さんの笑顔で、今年の干支の文字羊を表しました。どうか今年も市民の皆さんの素晴らしい笑顔に出会えますようにとのメッセージです。今月の主な内容、年頭のご挨拶、特集、子どもたちに学びと喜びを、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式となっています。
年頭のご挨拶、伊万里市長、塚部義和。
明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市民の皆様の温かいご支持により、4月に行われた市長選挙におきまして、4期目の市政運営について付託をいただき、その責任の重大さを改めて痛感するとともに、暮らしの安全と安心の確保、地域産業の振興、にぎわいと活力の創造の3つの柱のもと、市政運営に取り組んでまいりました。昭和29年4月の伊万里市の誕生から60年、人に例えると還暦を迎え、その節目の年を市民の皆様と共に祝うとともに、プロ野球ウエスタンリーグ伊万里大会や市民所蔵品展では、伊万里で生まれた聖火王、偉人森永太一郎の開催など、多くの記念事業に取り組みました。また、小中学校のすべてのクラスへの電子黒板の導入を進めるとともに、二里小学校では2学期から新しい校舎での授業が始まるなど、未来を担う子どもたちの教育環境の整備に努めました。このほか、黒川町七つ島工業団地へのバイオマス発電企業の進出をはじめ、全国伝統工芸祭 in 佐賀の開催や、有田川浄水場の設備改修によるおいしい水プロジェクトの推進、伊万里有田消防組合の設置による消防の広域化など、伊万里市が新たなスタートを飾るにふさわしい事業の推進が図られた1年であったと思います。平成27年は国において町、人、仕事創生本部が創設され、国と地方が一丸となった地方創生への取り組みが進められる中で、伊万里湾地域の中核都市としての発展を礎に、次なる未来へ向けて市民の皆様と共に堅実に歩みを進めていく年にしたいと考えております。特に西九州自動車道を活用した地域の活性化と市民の皆様の安全と安心の確保を中心に据え、施策を展開していきたいと思います。まず待望の西九州自動車道の市内区間がいよいよ唐津市から南畑谷口インターチェンジまでと、山城小原インターチェンジから松浦市までの間で開通し、さらに平成29年度には仮称伊万里東インターチェンジまで延伸され、福岡都市圏や近隣都市との移動時間が大きく短縮されることから、伊万里焼や伊万里牛、伊万里梨などの伊万里ブランドの販路拡大をはじめ、福岡都市圏を中心とする観光戦略の展開により、一層の交流人口の増加を図ってまいります。また開通記念事業としてハイウェイウォーキングや物産展をはじめ、福岡市内のホテルにおける本市観光の PR イベントなどを開催します。原子力災害を想定した防災対策に関しましては、 玄海原子力発電所の再稼働へ向けた準備が進められる中、原子力発電所に対する市民の皆様の安全と安心を確保するため、引き続き原発の立地自治体並みの安全協定の締結と再稼働に関する配慮を電力会社と佐賀県へ強く求めてまいります。また自然災害や原子力災害などが発生した場合に、主要な情報伝達手段となる防災行政無線の整備をはじめ、避難経路となる国道や県道、市道の整備を促進してまいります。このほか県西部地区4市5町により整備を進めている広域ごみ処理施設に関しましては、広域連携によるごみ処理の適正化と効率化を図るため、12月の完成へ向け着実に事業を推進します。また農林水産物の生産から加工食品の製造や販売まで行う6次産業化に関しましては、専門のアドバイザーの支援を受けながら、新商品の開発や販売手法の研究などの取り組みを促進してまいります。地域活性化の側面からも全国的に着目されているふるさと応援寄付金、ふるさと納税に関しましては、市民の皆様はもとより市外からの寄付への特典として、1月から伊万里牛の製品を加えたところであり、本市ならではの事業の推進と特産品の PR 機会としての活用の視点から、さらなる充実を図ってまいります。このような事業の推進により、本市が目指す活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里の実現に向け、全力を傾注する決意でありますので、市民の皆様のなお一層のご協力を心からお願いいたします。以上、年頭のご挨拶でした。
特集、子どもたちに学びと喜びを、市民図書館と学校図書館の真の連携を探る。近年、携帯電話やインターネット利用の低年齢化によって、子どもの読書離れや集中力、読解力の低下が指摘されています。この状況に市内の小中学校も危機感を抱き、学校図書館を学習の中心施設と位置づけ、朝の読書や内読など学校、家庭、地域で子どもの読書活動に取り組んでいます。私たちの市民図書館、図書館は私たちの知りたいや学びたいといった欲求を満たしてくれます。そして伊万里市には公立の市民図書館があります。そこにはどのような魅力があるのか覗いてみましょう。公立図書館は県や市町村が設置する公共施設で、主に図書や資料の収集保存、自動車文庫などの巡回、読書会や鑑賞会、資料展示会などの開催や奨励を行います。専門性が高く広範囲に及ぶため、専門資格を持つ司書が置かれています。司書は図書のスペシャリストです。本などの貸し出し返却はもちろん、購入図書の選定や催し物の企画立案などにも携わっています。特にその存在意義を試されるのは、利用案内や文献調査などのレファレンスサービス、知識や経験を駆使し利用者の要望に全力で応えます。市民図書館には哲学や歴史、文学、科学、産業などさまざまな分野の一般書から、児童書や雑誌、郷土行政資料に至るまで、さまざまな図書や資料が保存され、26年3月末時点で蔵書数は382,912冊に上ります。貸し出し利用者数は年間で約11万人、貸し出し冊数は約51万冊で、市民1人当たり9冊を貸し出している計算になります。昨年11月には 累計1000万冊を達成しました。またレファレンスサービスは14人の司書が利用者の相談や要望に応え、年間の受付件数は1万7000件を超えています。学校図書館と子どもたちの実態。学校図書館は学校に在籍する子どもや教員を利用対象とする学校教育施設で、公立図書館と同じく本の貸し出しや返却、本や資料の収集、保存、読書会や鑑賞会などの開催をします。司書教諭は学校図書館の運営を担当する教員のことで、本の貸し出し、返却や館内整理、購入図書の選定などをするほか、子どもたちに図書館の利用や本の活用方法などを指導します。市ではほとんどの学校に司書教諭を配置しているほか、すべての学校に図書館事務補助を置いています。学校図書館の機能。子どもたちの学習や活動発表などの支援。子どもたちが集い読書を通じて自己を啓発する場。教員の授業研究や教材制作などの支援。学校図書館には児童書を中心に読書や学習に役立つ本や資料があります。市内の学校図書館の蔵書数は1校あたり約7600冊、年間貸し出し冊数は小学生約70冊、中学生は14冊となっています。学校図書館には学校規模に応じた蔵書数の目安がありますが、達成率は小学校が 95%、 中学校が 77% となっています。市の財政状況が厳しく、図書購入費が十分とは言えない状況です。ここで先生から、黒川小学校の図書主任の吉永典子教諭。本に親しむことは言葉を豊かにし夢を育みます。司書教諭の役割は子どもたち一人一人に図書指導を行うことです。しかし学級担任を兼任しているので、放課後になって図書館事務に取り掛かります。私が運営計画の作成や催し物の企画立案、購入図書の選定などを担当し、貸し出し、返却、館内整理などは図書館に常駐する図書館事務補助に任せていますと話しておられます。読書の習慣は子どもに良い影響を与えます。朝の読書や読み語りによって子どもの集中力や想像力が失われた事例や、読書習慣がある子どもほど読解力が高い傾向にあることが報告されています。秋田県が中学生の読書率 74% と学力テスト正答率 72% で、いずれも全国1位となっています。また子どもたちは年齢を重ねるにつれて読書時間が短くなる、読書離れが進むと言われています。市内の子どもたちも同じ傾向にあり、26年度授業時間以外で1日10分以上読書すると答えた小学生が 67% なのに対し、中学生は 56% と少なくなっています。学校図書館を支える市民図書館の協力の形。自動車図書館ブックン。これは市民図書館から遠い地域を中心に、市内の公共施設や医療・介護施設、幼稚園・保育園・小学校・中学校など計71箇所を月に2回程度巡回しています。大人向けの一般書や雑誌だけでなく、子どもたちが親しみやすい絵本や児童文学などの児童書も積載しています。ブックンの26年度の年間貸し出し冊数は約15万冊に上り、そのうち小中学校の貸し出し冊数は約8万冊、全体の 54% を占めています。学級貸し出し。 公立図書館の司書が適切な本を選んで貸し出す一般的な団体貸し出し方法ではなく、子どもたちが本を選び自分たちでコンテナに詰め込んで学級ごとに借りていくもので、学級貸し出し用の本は自動車図書館ブックンで各学校へ運んでいます。うち読おすすめ本の紹介、図書のプロである司書が子どもたちにぜひ読んでほしいと思う本を選んで、小学生と中学生向けのおすすめ本としてリストアップし、学校に年11回紹介しています。ブックトーク、これは話し手が聞き手に対してあるテーマに沿って一定時間内に数冊の本を紹介するもので、一部の学校を訪問して実施しています。学校司書研修会、児童書展示会、子ども図書館員講座、これは市内の小学生を対象に夏休みなどに図書館職員の仕事やお話し会を体験するほか、壁新聞作りや本の帯作りなどに取り組み、終了時に認定証を交付します。子どもたちがもっと本に親しみ、学校図書館が学校の中心的な役割を果たすために市民図書館に何ができるのでしょうか。読書リーダーの養成、大切なのは子ども自身が本の素晴らしさを理解し校内で読書活動に取り組むこと。読書リーダーの養成には子どもが講義や実習などを修了すれば認定する仕組みを作ることも必要です。子ども自身で自発的に読書活動を推進する環境づくりを応援していきます。調べ学習の支援、子どもたちは自分でテーマを設定し、学校図書館を利用したり聞き取りを行ったりして、その結果をまとめる調べ学習を実践しています。市民図書館の司書が調べる順序や本の選び方などを子どもたちに教える機会を提供します。また教員向けに講習会を開催します。もっと本を好きになってもらうために、読書は物語に感動したり知識を広げたりすることだけではなく、感じたことを他人に伝えたり行動に表したりすることで人生をより良くする手助けとなります。今後も年齢を問わず本の素晴らしさを知ってもらうために、新たな手法も取り入れながら本を好きになる環境づくりに取り組みます。特集最後に市民図書館館長小瀬義孝さんに聞きます。子どもの読書は心のビタミンです。市民図書館は14年と26年に子ども読書実践図書館として文部科学大臣表彰を受けたほか、伊万里市は22年に子ども読書の街宣言を行いました。この読書と学習には密接な関連があることが国際的にも提唱されています。今最も必要な教育は学ぶ力を育てることだと考えています。自ら学ぶ喜びを身につけた子どもは成長しても学び続けます。私たち公立図書館は子どもたちの未来を開くために、これからも学校図書館の活動をお手伝いしたいと思います。以上、小瀬さんでした。詳しいことは市民図書館へお尋ねください。電話は 23-4646 ふみ読む読むです。
インフォメーション伊万里です。あなたの寄付で伊万里をもっと元気に、寄付のお礼に伊万里牛を贈ります。伊万里市はふるさと応援寄付金、ふるさと納税をしていただいた市民を含む皆さんへのお礼の品として、1月から伊万里牛や伊万里牛ハンバーグなどを贈ります。寄付の回数、金額に制限はありませんが、お礼の対象となる寄付金は1年度につき1人当たり10万円までです。 お礼の品は今後伊万里牛の他にも魅力あふれる伊万里の特産品を増やしていきます。領収書は税制上の優遇措置を受けるための確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。ふるさと応援寄付金ふるさと納税とは個人が市に対して2000円を超える寄付をした場合2000円を超える部分について所得税と住民税から控除することができる寄付金のことです。詳しいことは企画政策課ふるさと応援係電話 23-2312 へお尋ねください。4月1日に採用する伊万里有田協立病院の薬剤師を2名募集します。問い合わせ先伊万里有田協立病院電話 46-2121 4月1日に採用する伊万里有田消防本部の消防士と救急救命士各1名を募集します。問い合わせ先伊万里有田消防本部総務課電話 23-2116 市政60周年記念事業と食のまちづくり10周年記念事業食のまちづくりフォーラムを2月8日日曜10時半から3時まで立花公民館で開催します。午前は味わい物産展健康コーナー体験コーナー満腹コーナーなど午後は湯桁健介さんの食育コンサートなどがあります。問い合わせ先男女共同まちづくり課電話 23-2115 中国大連市公務研修生リナさんリポートその1私は大連市から参りましたリラと申します。出身地は吉林省の長白山のそばにある町で両親のもと楽しい子供時代を過ごしました。緑の山がいっぱいあってとても安らげる町です。大学入学をきっかけに大連に住むことになりもう11年になりますが時々ふるさとのことを懐かしく思い出します。今回伊万里に来てどことなくふるさとにいるような感じがして本当に感動しています。大川地山では風の爽やかさや紅葉の暖かさを感じ伊万里焼の歴史に感銘を受けました。日本の友人からもらった茶碗には6つの瓢箪が描いてあり無病息災の願いが込められているそうですがこんなご好意にも感動しました。伊万里は美しい町でそこに優しい人が住んでいるというのが私の第一の印象です。このような町で充実した生活を送り伊万里の文化も体験したいです。伊万里の皆さんどうぞよろしくお願いします。事業用の焼却資産を所有している人は2月2日までに税務課固定資産税係に申告してください。なお国税法人税所得税の確定申告とは異なります。問い合わせ先税務課固定資産税係電話 23-2149 11月28日市役所で災害応援協定の調印式が行われました。浸水区域での救助物資搬送作業船舶の貸し出しは特定非営利活動法人伊万里湾小型船安全協会特定非営利活動法人日本青梅隊九州マリンレジャー株式会社災害廃棄物の撤去運搬は一般社団法人佐賀県産業廃棄物協会仮設トイレや照明器具などの貸し出しは株式会社レンタルの 日建佐世保営業所。燃料の供給などは伊万里湾燃料販売有限会社、佐賀県 LP ガス協会伊勢支部です。
市長雑感伊万里市長塚部義和。出自遊牧民とは一家族ないし数家族で家畜の群れを率い、家畜は牧草地の草を食べ尽くさないようにその回復を待ちながら定期的に別の場所へ移動して生活する人たちのことです。少年時代モンゴルの地でその遊牧民として育った若者こそ日本の相撲界に飛び込み一気に番付を駆け上がり、近い将来横綱間違いなしと言われる関脇逸ノ城関です。さて家畜の群れで思い浮かべるのが今年の干支の羊です。群れをなす羊は家族の安泰を示しいつまでも平和に暮らすことを意味しています。優しげでおっとりとした感じがどことなく逸ノ城関に似ています。遊牧民の生活は一見素朴な印象ですが、ヤギや羊、馬といった商品性の高い家畜の売買により成り立っていました。そのようなことから宣伝や上辺は立派に見えるが実際は粗悪なものを売ることの例えで、羊頭苦肉という羊にまつわることわざもあります。羊に関しての思い出は子供の頃正月が近づくと親が毛糸のセーターを着せてあげようと採寸のため近所の手編みを得意とする家に連れて行きました。色を決めるのに羊毛マークの毛糸に目を奪われパチクリ。しかしこの時だけはちょっぴり優越感に浸ったものです。一つ年を取ればつい昔を懐かしく思うようになります。羊は干支で未来の実と書きますが、これはまだ枝が伸びきっていない木を描いたもので成長過程の植物を表しています。まさにこれから先のことを示していて、そういう意味でも今年は未来に向かって前向きな一年にしたいものです。以上、市長雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。心に届く言葉のプレゼント。言葉は使い方によって花束にも刃物にもなると言われます。相手を思いやる気持ちであれば厳しい言葉も花束になりますし、相手の立場や人権を無視した言葉は心にぐさりと刺さる刃物になります。言われて嬉しい言葉にありがとうがあります。ありがとうの一言で疲れが吹き飛んだというように、この言葉には自分も人の役に立てたという充実感が生まれたり、また頑張ろうと元気づけられたりする不思議な力があります。特に自分の家族に対しては照れくさくて感謝の気持ちを素直に伝えられません。しかしやはりありがとうの一言によってお互いを思いやる気持ちは育まれますし、家族の絆はさらに強く結ばれるものだと思います。困っている人を見かけたら勇気を出して、どうかしましたか、お手伝いしましょうか、などの温かい言葉をかけてみましょう。寄り添う気持ちはきっと相手の心に届くでしょうし、1月の寒い北風も少し暖かく感じられるかもしれません。12月10日市民センターで第16回伊万里市老人クラブ連合会芸能交流会が開催され、51組が日頃の稽古の成果を発表しました。郷土の文化財史跡大川地鍋島窯跡その4、江戸時代の鍋島焼き生産体制。鍋島焼きを生産していた佐賀藩は品質を保つため、また技術漏洩などによって価値が損なわれないよう徹底した生産管理体制をとっていました。生産地は三方を極めて険しい山に囲まれた大川地山を利用し、人と物の出入りを厳しく制限しました。また磁器の原料となる陶石や釉薬の原料、釜焚きの燃料の薪などは採掘場や山林まで 藩が直接管理し、品質保持に努めました。鍋島焼製作の職人陶工は有田の磁器職人の中から特に優秀な人材を引き抜いて大川内山に移住させました。大川内山からの出入りも厳しく制限されていましたが、陶工は藩から扶持給料をもらい、名字帯刀が許されるなど特別な待遇を受けていました。みんなの広場です。11月27日農家の経営を多角化し、収益率を高め、地域資源を生かし、農産漁村の活性化を図ろうと、市民センターで6次産業化セミナーが開催され、農家など約60人が参加しました。11月30日市政60周年を記念して、市民会館で宝くじワクワクふるさと劇場 in 伊万里が開催されました。第3部ではオーディションにも合格した市民10人がやや緊張しながらも懸命に吉本新喜劇のメンバーと共演し、会場からは大きな笑いと拍手が鳴り響きました。12月1日年末年始の事件や犯罪を防ごうと、伊万里警察署で警察署や地域防犯ボランティア団体の関係者70人が出席し、特別警戒隊出発式がありました。12月2日市民センターで誰もが自分らしく輝くことのできる社会を目指してをテーマに、伊万里商業高校生徒会が中心となり、ハートフルフォーラム2014 in 伊万里が開催されました。12月7日市民センターで市政60周年を記念して、ふるさとの明日を歌おうをテーマに、第23回市民音楽祭が開催され、16団体236人が参加しました。12月9日二里町大里の上野原八幡宮で鳥を追う祭りがありました。これは毎年12月最初の卯の日の前夜に行われる伝統の神事です。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ通渡しがありました。これは今年の豊作に感謝し、また長寿や健康を願う祭りです。
ほがらかページです。大坪小学校と伊万里中学校、市内4つの高校が伊万里駅通り商店街の空き店舗などを活用してスクールチャレンジ交流館を開きました。伊万里市はめでたく100歳の誕生日を迎えられた2人の高齢者に記念の百寿メダルを贈呈しました。12月8日は山城町の川口敦子さん、手先が器用でしっかり者、みかん作りや野菜作りのほか手芸やお花、三味線などをされていたそうです。12月15日は紅葉園に入所されている山口琴江さん、几帳面でしっかり者、ユーモアたっぷりなお話やトンチで周りを笑わせるなど明るい性格だそうです。お二人とも長生きの秘訣は何でも食べて体を動かすこと、そしてくよくよしないことだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその10、今月はだご汁です。食育ワンポイント、バランスの取れた食事、健康な体を作るためには栄養バランスの取れた食事を取ることが大切です。主食ご飯、パン、麺、主菜魚、肉、卵、大豆料理、副菜、野菜、芋、きのこ、海藻料理を基本として、多様な食品を組み合わせることで、必要な栄養素をバランスよく取ることができます。1回の食事に主食、主菜、副菜を揃えて おいしく食べましょう。だご汁は主食、主菜、副菜を揃えたバランスのいい一品です。問い合わせ先、南城共同まちづくり課、電話 23-2115。 我が家のアルバム、今月は白野の井上正隆さん、リサさんの長女ひなたちゃん2歳4ヶ月。私はおままごとやぬいぐるみで遊ぶのが大好き。いつもミッキーやミニーのお世話をしてあげてるの。いろんな形のバッグを集めるのも楽しいな。お出かけするときはお気に入りのバッグで決まりよ。お母さんから一言、明るくて優しい性格のひなたちゃん、保育所のお友達とも仲良く遊べてよかったね。これからもすくすく元気に育ってね。ほほえみさん、立花台2丁目、山口さやかさん21歳、武雄看護リハビリテーション学校の3年生で助産師を目指して勉強中です。命の誕生に立ち会えることに魅力を感じています。将来は病院実習などを通じて学んだことに加え、臨床経験をしっかり積んで一人前の助産師になりたいです。好きな食べ物は果物とアイス。休日は国家試験に向けた勉強と気分転換のショッピング。趣味は音楽鑑賞。好きな男性のタイプは優しい人。四季の歌。一日のすぐるは林、年新た。一日のすぐるは林、年新た。伊万里ホトトギス会、小島春蘭さんの句です。もう出たる出雲の森は厳かに、春を迎うる健やかなれと。もう出たる出雲の森は厳かに、春を迎うる健やかなれと。伊万里白露短歌会、杉山露子さんの短歌です。スポーツです。11月30日市内13町の代表選手たちが健脚を競う第61回市内一周駅伝競争大会が開催され、全12区間 60.3 キロのコースで激しいレースが繰り広げられ、立花地区が連覇を果たしました。10月25日に開幕した第16回ドリームキー争奪中学生軟式野球大会で慶成中学校が諸富中央を破って初優勝を果たし、3月に宮崎県で開催される九州大会に県代表として出場します。12月7日日曜、国見台陸上競技場で名村カップ2014伊万里ジュニア駅伝があり、ロードレースの部で169人、駅伝の部で男子22チーム、女子19チームが参加しました。県内約90チームが参加した JA 杯第29回佐賀新聞学童オリンピック大会のサッカー競技で、大坪少年サッカークラブが第3位に入賞しました。第26回高等学校弓道奨励者会が12月14日に 国見台弓道場で開かれました。平成26年度伊万里職域剣道大会が11月30日国見台武道館で開かれ、韓国釜山からも6人が参加しました。市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者表彰、スポーツ賞、県民体育大会功労賞の表彰式が11月30日市役所でありました。市民スポーツの案内です。11日日曜、市政60周年記念事業伊万里ハーフマラソン2015が8時半から伊万里湾周辺で、12日祝日と18日日曜、市小学生ミニバスケットボール大会が9時から国見台体育館ほかで、2月8日日曜、市スポーツ少年団剣道交流大会が8時半から国見台武道館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。25日日曜、伊万里地区卓球大会が9時半から京成中学校で、2月8日日曜、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、立花地区あじゃた大会が9時から立花小学校でそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。佐賀県では地域住民の原子力防災意識の向上や防災関係機関相互の連携協力体制の強化を図るため、福岡県、長崎県と連携して地域住民参加による原子力防災訓練を24日に実施します。場所は県立鹿島実業高等学校など。緊急速報メール訓練、24日の午前9時から9時半に市内の NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの携帯電話に訓練用のメールを1回送信します。着信音が鳴ることが不都合の場合は、この時間帯は電源をお切りください。なお、携帯電話によっては緊急速報メールの受信ができない機種や事前の設定が必要な機種があります。不明な場合は利用している携帯電話の会社に確認してください。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。 市政60周年記念事業伊万里ハーフマラソン2015の開催に伴い、交通規制のため伊万里バス市街地線を運休します。期日は11日午前7時半から11時10分の間の1便から4便。なお、午前11時半以降の便は平常通り運行します。問い合わせ先、地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。 経済的な理由により学用品費や給食費などの支払いに困っている保護者に費用の一部を援助します。詳しいことは学校教育課、学校教育係、電話 23-3185 へお尋ねください。無料特設人権相談を14日10時から二里公民館で行います。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。伊万里で録画した NHK の番組俳句王国が行くが、 E テレで25日3時から4時まで放送されます。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 パブリックコメントの結果、伊万里市新型インフルエンザ対策行動計画案に対する意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 子育て支援センターに
遊びに来ませんか。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が21日11時から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。子供を見る人がいなくて困っていませんか。有料で保育園などの保育時間前後の子供の預かりや送迎、留守家庭児童クラブへの送迎、預かりなどを行っています。気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里特別支援学校発展マーケットが2月10日10時から伊万里玉屋であります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校中学部、電話 23-8554。 ゴーゴー伊万里スポーツ。スポーツは力、健康は宝、体力づくり豆知識、若い人から高齢者まで簡単にできる関節のリラクゼーション、足の指の運動、床に座った状態で足を伸ばし、足の指をグーパーと閉じたり開いたりします。リズミカルに3回。足首の運動、床に座った状態で足を伸ばし、つま先を床の方に倒します。つま先をすねの方に引きつけ、リズミカルに3回。股関節の運動、床に座った状態で足を伸ばし、足の力を抜いて、ももの付け根から足を内側、外側に交互にひねり、ブラブラと揺らします。10秒から15秒程度。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、石油ファンヒーターの温度は20度を目安に設定してください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。男女共同参画フォーラムが25日1時半から市民センターで開かれます。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。自宅に子どもを有料で預かるファミリーサポート提供会員登録講習会が27日と28日市民センターで行われます。詳しいことは子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へお尋ねください。身近な独身者、親類や同僚などの婚活を支援したい人にノウハウを伝授する婚活支援者向け講座が18日2時から市民センターで行われます。縁結び、三社参りとランチバイキング長崎バスツアーが25日にあります。参加費は無料ですが、ランチ代2000円程度が必要です。募集期限は14日。問い合わせ先はいずれも市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 太極拳教室が2月3日から27日の間全8回あります。参加料は1000円。なおスポーツ障害保険料を含みます。期限は30日。問い合わせ先、市武術太極拳連盟小島さん、電話 090-9079-6077。 焼き物の伝統と歴史が息づく伊万里から広く世界のアマチュア陶芸家に呼びかけ、国際アマチュア陶芸展伊万里2015を開催します。期間は 2月2日から27日まで。詳しいことは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局電話209031へお尋ねください。1月の行事、市民会館では伊万里市成人式が11日3時から、市民図書館では新春かるた会が図書館ホールで18日10時から、主催は図書館フレンズ伊万里、子どもミニ上映会が上り釜のお部屋で18日2時半から。1月の休館日、12日、19日、26日の月曜と22日の館内整理の日です。通信販売のトラブルに注意。通信販売で1回限りの購入と思って申し込んだら、いつの間にか定期購入になっていたという相談があります。期日までに断りの電話を入れなかったため定期購入になったというものです。通信販売を利用するときは商品の特徴や価格だけでなく、購入や返品の条件、同封された書類などもしっかり確認しましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話23-2136。
イルミネーション点灯式、11月29日伊万里駅前広場で輝け伊万里フェスタが開催され、イルミネーション点灯式がありました。今回で12回目を迎えるこのイベントは、道行く人に冬を少しでも暖かく感じてもらおうと伊万里商工会議所青年部が実施しているものです。子どもたちの太鼓によるオープニング演奏の後、9万個余りの LED 電球が一斉に光を放つと、訪れた観客から歓声やため息混じりの声が。辺りは幻想的な光景に変わり、澄んだ空気に包まれる中、合唱やダンスなどが披露されました。また会場には温かいおでんやうどんのほか、今回は獅子鍋も登場し、大勢の人でにぎわいました。このイルミネーションは2月14日まで楽しむことができます。12月1日現在の人の動き、男 27,290 人、女 29,674 人、合わせて 56,964 人、前月より47人減っています。世帯数は 22,721 世帯、前月より5世帯減っています。これで広報伊万里平成27年1月号を終わります。
12月に届いた小松誠二さんからのお便り、冬はお風呂での事故が一番心配です。年間1万件とも聞いたことがあります。脱衣所、浴室は必ず温めてから42度以下のお風呂に入り、熱いお湯が好きな方は、初めはぬるいお湯から入浴しながら、徐々に温度を上げられますようお願いいたします。
この頃はことのほか寒い日が続いております。インフルエンザが猛威を振るっているようです。外出から帰ったら、うがい、手洗いをこまめにして予防しましょう。皆様、どうぞご自愛くださいませ。では、来月号までごきげんよう。